クリア
小松の
KK ナイト。はい、ということで第450回の配信となります。お届けをいたしますのはクリアと、
はい、小松です。
どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、ということで皆さん450回アニバーサリー会でございます。いやー、なんかね、100、200、300、400みたいなところで言うとね、450ってって思うかもしれませんが、まあ、大体1年間毎週やりますと50数回ということでございますので、まあ、非常にあの50回の切り番ということで切りのいいところでございますよ。
はい、
はい、450回でございます。まあ、9年、丸9年は9月に迎えますが、まあ、でもそれぐらいやってるということで、いやー、なんか最近時々言っておりますが、誰かもう少し褒めてくれても。
あ、そうですね。
ね、というところでございますが、あれですよ、あの、私がというよりはもう小松先生ですよ。
何がですか。
もう先週ね、
ああ、
一人喋り
短かったですね、今回はね。
もうだからね、あの、毎週褒めてほしいですよって言ってますけど、僕じゃなくて小松先生ですよ。もう本当に一人喋りもしていただいてね。
まあ、二人でやってますからね。僕は普段の回をだいぶサボらせてもらってるから。
いや。でもね、あの、本当小松先生の一人喋りを聞くと、もう本当に普通にラジオ番組っていう感じで楽しんで聞けるわけですよ。
ああ、そうですか。
そう、だから、なんか、普段僕がなんか進行してるのが申し訳、もったいないなってぐらいの。
いや、感じで、そんなことは、
はい、ますよ。
ないですよ。まあ、この、ね、このやりとりがね、うちの、あの、ポッドキャストの、まあ、なんでしょう、売りというか、そういうもんなので。はい、僕は最近、だからね、ポッドキャストもそうだし、ラジオやっぱりね、ここ1、2年でやっぱ聞くようになったので、スポティファイとか使って、いくつかね、はい、聞いてます。うん、
ねえ。ということで、前回ガジェット会でしたので、ガジェットというか素材というかという
タイトルで、ただただこう、ね、金属の塊が好きだ
と。確かに、あの、お好きでいらっしゃいますよね。
はい、
いや、本当に、あの、よく、あの、ね、番組の中でも買っちゃおうみたいな回もありますが、
はい、
割とね、メカメカしたものをね、購入されますもんね。
はい、で、今回ちょっと紹介したやつが1個だけ間違ってて、あの、タングステンブロックが、うん、あの、塊があって、うん、僕20センチって言ったんですけど、20ミリの2センチなんですよ。
ああ、はいはいはいはいはい、そうそうそ
う。いや、写真がね、写真がもう手のひらに乗るぐらいでかいやつだったんで、うん、そう、だからバリエーションがいくつかあったうちの、そのページは20ミリだったんですよ。
は
い、
そう。
で、なんかでかいやつもあるっぽいんですけど、でかいやつだと、あの、6000とかじゃなくて、もう何万円っていう
くらい。あ、高いですね。
まあ、そらそうだよなと思いながら。
確かに確かに。
見ていまして、はい、あ、終わってから気がつきましたね。
だってね、しかもね、衝撃の発言されてましたけど、
はい、
当日に撮ったっていう。
あの、びっくりするかもしれないけど、収録し始めたの10時からですからね。
は
い、
うわー懐かしく思い出せば、以前小松先生が、あの、収録したデータをどこかにやってしまいましたと言って、はいはい、
その場でね、
私が撮ったことがありましたが、
ありましたね、
あれ、そんな感じのタイミング
スケジュール感でしたよね。はいはい、お願いしますって言って。
そうそう。ああ、そうでしたか。
はい、
いやー、でもね、先週は、あの、小松先生が、あの、番組内でもお話をしてくださった通り、ちょっと普段収録をしている火曜日がちょっと私が仕事の都合上難しくなって、で、水曜日がちょっと出張をしてたもので、ちょっと収録環境がないということでお願いをしたというところでございましたが、
はい、
いや、よもやその配信の日に撮ってるとは思いもよらず、はい、という感じでございましたが、楽しく、はい、拝聴させていただきました。
はい、
さて、そんな回を受けてアニバーサリー回450回ですが、今回はもう多分このタイトルになると思うんですよ。感謝を込めていつものやつを、
はい、
はい、ということでアニバーサリー会恒例の KK ナイトのクイズをお送りしてまいりたいと思います。
はい、大いなる番宣をですね。
はい、これは、お互いに KK ナイトに関するクイズを3問ずつ出し合いまして、答えていくということでございます。リスナーさん、このおっさん2人がクイズを出し合うものを聞いて何が楽しいんだっていう話でございますけれども、
はい、
今日はそこでテーマにするわけですよ、これまでの回のものを。ということで、あ、じゃあそんな回が以前あったんであれば聞いてみようかっていう、もうまさに小松先生おっしゃっていただいた大いなる番宣会ということで、
そうですね、下心がバリバリある回ですよね。
本当ですよ。とは言いながら以前を振り返るってことで言えばね、アニバーサリー会にふさわしい企画でしょうということで、はい、ございますので、今日はお互いに3問ずつクイズを出し合いますので、毎回聞いてくださってるリスナーさんも多いかと思いますので、こう思い出していただきながらね、
はい、
画面の向こうじゃないですね、スピーカーの向こうで、これかな、あれかな、ね、皆さんもお答えいただければなというところでございますよ。
通して聞いてる人どれくらいんだろう。
どういう、たくさんいらっしゃるじゃないですか。
そうですね。
はい、というところで、じゃあいつものじゃんけんから、
はい
はい、やっていきましょうね。勝った方から出題していくということでいきましょう、はい、それでは最初はグー、じゃんけんポン。あ、負けた。最近勝ってたんですけど。
勝ちましたね。
負けましたということで、じゃあ小松先生から出題をしていっていただきたいと思います。
はい、そうですね、じゃあ1問目はこれからいこうかな。はい、では言います。
はい、
問題。第404回身振りの思考性からの問題です。
はい、
はい、この回ではですね、心理ミュージアム、心理学ミュージアムってですね、掲載されてる、あの身振りする誰のためっていうところで、はい、まあ、いろいろと話をしてまして、で、はい、このね、回の中で実はクリア先生が自分で手振りをするときに体の前でくるくるとね回すことについて話されてるんですけど、さてこの回し、なぜ回していると言っているでしょうというのが今回の問題です。4択出しております。
はい、
はい、1番、自分の中から引っ張り出したいという自己思考性の行為として、2番、動きの余計をつける他者思考性の行為として、3番、自分の言っている思いを伝えるための他者思考性の行為として、4番、自分の言っている思いを整理するための自己思考性の行為として。はい。4択でございます。
これはね、
はい、
分かりましたよ。
お、まあだいぶね、この回は先生もね、あの自分とってこういろいろと人にお話しされるきっかけを作ってますもんね。
これはね、分かりました。
はい、
まず答えていいですか。
はい、どうぞ。
1番、自分の中から引っ張り出したいという自己指向性の行為として。
ファイナルアンサー。
ファイナルアンサー。
はい、正解は、はい、正解です。1番ですね。こう自分の中でくるくるっていうのを、ね、画面の中でこうしてたんですけどね、はい、そういう自己指向性の話をねしております。
で、
はい、
続けて小松先生に問題出していいですか。
お、同じ回、まさか。
いいですか。
はい、どうぞ。
いきますよ、
はい、
じゃあちょっとペタッとやってからいきますね。2023年6月15日配信第404回。
、はい、
身振りの思考性では、
はい、
身振りには他者思考性と自己思考性があり、
うーん、
自分のために身振りを行っている面があることについて KK が共感しながら盛り上がっています。
はいはいはいはい、はい、
ということで、さっきのもそうですよ、私がこう引っ張り出すのにすごい回してると。
はいはいはいはい、はい、
でこれそもそも心理学ミュージアムというところのサイトから参照してるんですね。
はいはいはいはい、はい、
でそこで自分のために身振り手振りである自己指向性、
はいはいはいはい、
これの例として3つ上がってるんですよ。
うーん、
でそれが自己点検中の指差し、
うんうん、
あとは考え中の腕組みやうなずき、
うん、
ともう一つはどんな例が挙げられているでしょうっていうのが私の問題でございました。
これはね、今ね、リンクを差し出したけど、リンク見れないので。わからんな。でも、まあまあまあまあ、自己指向性の例として3つ挙げられて、自己点検の指差し、
うん、
考え中の腕組み、腕組み。もう一つは、もう今言った話じゃないですかね、こう、身振り手振りをこう、するってことではないんですかね、相手に対して。
ああ、そうです。相手に対してじゃないですよ、自己指向性なんで。
あ、そうか、自己指向性か。
自分のためにやってる身振りですよ。
自分の指向性の身振りか。
そうです、そうです。うわ、これは選択問題にしてあげればよかったですね。
まあまあまあまあ、そこは個性が出ますね。
はい、
自己指向性の例として自己点検中の指差し、まあ、でもこれ多分選択問題したらすぐ分かっちゃう気がするので。
そうなんですよ、
はい。なんだろうな、自己指向性だから自分のために行う行為ですよね。
はい。
で、行為なのでやっぱり動きだと思うんですよね。
はい。じゃあ、
はい、
頭をちょっと言いますよ、
はい、
もう半分答えのようなもんですけど、
はい、
ゲームのです。ゲームのほにゃららです。
はあ。
あ、ごめんなさい、ゲームでだ。
ゲームでだ。ゲームで、ほにゃららが3つ目の自己指向性。うん、ああ、なんだろう。自己指向性、独り言。
ファイナルアンサー？
ファイナルアンサーで、もうこれぐらいしか。
残念なんですけど、
はい、
残念なんですけど、
はい、
あの方向性は合ってます。
合ってるんですね。
まあ、身振りの話なんで。
はいはいはいはいはいはい。
ゲームでガッツポーズ。
ああ、あったな、確かに。あった。
ゲームでガッツポーズするっていうのは他人のためではなくて、
はいはいはい、
自分のための身振りっていうね。その3つが例が挙げられておりまして、
はいはいはいはい、
まあそこで盛り上がってて、さっき小松先生が問題にしていただいた、僕が引っ張り出すのにやるんですよって自分のためにってはい言っておりました。はい、ということでまず同じ回から
同じ回ですね。
はい、この回でもとっても印象的でしたよね。
そうですね。まあ、
ね、
なんかちょっとしたことではあるんだけど、今までの自分のしてきたこう身振り手振りが割と腑に落ちるところが多かったですね。
いや本当にそうなんですよね。でなんかあのどうしてもやっぱりコロナ禍が長く続いたので、なんか身振り手振りってどっちかというと画面を通して向こうの人にいかに伝えるかみたいなところで、やっぱり他者指向性的な印象っていうのがやっぱ身振り手振りはそもそも強くて、なんかこの心理学ミュージアムで身振りをするのは誰のためっていうことで、自分のためにやってる面っていうのが結構あるんだよっていうのがなんかとってもなんか気づきっていうか、なったんですよね。
割とね、動画撮ってる時なんかはね、その見てる人に飽きないためのね、動きの抑揚としてやってたところもあるんですけど、でも、
はい、
やっぱり自分の中で話しやすいんですよね。なんかこう、こういう感じでっていう手の説明をするっていうこと自体が、多分だから自分の喋っている中でも自分の中でなんか整合性というか、
はい、
なんか取ってる行為なんだろうなっていうのがあるので、
本当に思います。だから割とこれ紹介しましたもん僕、あの先生の集まり、先生同士でちょっと集まって話する機会とか、そういう時に知ってます、他者指向性ってって言って身振り手振りって、他者指向性もそうなんだけど、自己指向性か、自分のためにしてるっていう面がすごいあるんですよ、ぜひだからやってみてくださいっていう話をしましたね。
はい、まあそんな回でございまして、
はい、ぜひぜひ第404回ですので、
はい、
聞いてみていただければと思います。
いやー、しょっぱないかぶりましたね、
かぶりましたね。では次、
はい、
続けてじゃあ小松先生の2問目を、
はい、
お願いいたします。
はい、ではいきたいと思います。2問目、
はい、
問題、
はい、
第419回、
お、
失敗という成功体験からの問題ですと。
またいいとこ引っ張ってきますね。
はい、カリフォルニア大学の授業で、まあ、今すぐ教室を出てですね、誰かに頼み事をして拒絶されること、 はい、制限時間は15分と、
はい、
まあ、いう事業内容の事例についてですね、まあ、効果についていろいろお話をしているんですが、
はい、
この中で、このね、実はページの中で、はい、最大の失敗として評しているのがあるんですけど、はい、それは一体次のうちどれでしょうというところですね。また4択を作ってきましたけどね、
はい
はい、1番失敗を恐れること、
はい、
2番成功体験を得ないこと、
はい、
3番何も求めないこと、
はい、
4番安全を求めること。最大の失敗はこの中からどれでしょうというですね
これは答えたいけど、
ね、確
信を持っての正解は今分かんないですね。
お
ただこの回もめちゃくちゃ面白かったんですよ。でこの授業がその今すぐ教室を出て誰かに頼み事をして拒絶されましょうっていう、意外と拒絶されるのが難しいってことなんですよね。
まあ普段からやってないってことですよね。
そう、うん、で意外と許容してもらえるって話なんですよね、
うん、
実際にやってみると、
はい、
だからそのそういう過程を経る授業において最大の失敗はこれだよっていう言い方をするとするならば1番かな。
失敗を恐れること、ファイナルアンサー悩ましいですね。
ちょっと違う気がするんだよな。でもな、何も求めないこと、しかも安全を取ること、
ね、もう選択肢は親切なようで実はあの惑わすための材料として使ってますからね。
難しいですね。なんかどれもありえそうなんですよねでも拒絶されるっていうのが実は意外と難しいっていう話で、で、あ、ごめんなさい、2番にします。
2番。
成功体験を得ないこと。
ファイナルアンサー。
ファイナルアンサー。
正解は、残念、3番です。
あ、何も。3番。何も求めないこと、
はい、まあ、あの実はあの失敗を恐れるっていうところ、恐れないことっていうのを一つ実はあるんです。あえて失敗せよっていう授業の実は例なので、
はい、
なのでそれをまあするところで、まあ、何も求めないことが一応その失敗するあまりですね、求めてるものがはっきり分からないで相手求めないことが多い。
ああ、もう見出しになってる。何も求めないのが最大の失敗である。
そう、実は何も求めないこそ最後本当の失敗であるというところで、まあ、非常にこう真意としてはね、バカげてるというふうに思うことを単純にもかかわらず意外と受け入れられたっていうのが、ね、はい、4割ぐらいいたっていう話を、ね、はい、この中で話していて。
そうですよね。
ただやっぱりここでやっぱり非常にこうダメ、失敗するっていうことをお願いすること自体に非常にこうねストレスというか、うん、でもそれ終わった後はね、割とみんな教室にこう戻ってくるときに割と興奮して戻ってくるっていうのは非常にこう印象的な話で、う
ん、はい、
そうだ、割とその最後の方でね、あの言ってるのが結局その失敗をためて考えると致命的ではないっていう話が実はこうありましてっていうところの話をして、まあ、なんかいろいろとこう思わされ考えさせられるね、あの記事内容だったなっていうところがあって、
これはいい記事でしたよね、
はい、なんでちょっとそれっぽい答えをですねまあそうだから結構ニヤニヤリーなんですけどね、言葉的にはね。
いや、こういう立て付けの授業ができるととってもいいよねと思いましたもん。
そう、まあ、学校内でねやってるっていうのが一つねポイントなんだろうなって話はね、してまし
たけどね。そうそうそうそうそうそうそうそう、いやー、うん、当てたかった当てたかったですよ。
そう、これはねどれもね割と正解っぽい感じの答えなの で、
そうですね、
間違ってはいないんですけどね、はい、一応今回の問題の趣旨として言うと、最大の失敗として挙げていることはっていうところで、何も求めないことということが答えでございました。はい、
あ、
ぜひ皆さん聞いてください。
ぜひ皆さん聞いてくださいこの回、本当にこの回もでも毎回いいんですよ、うちのポッドキャストいいんですけど、この回もとてもいいので、
はい、
はい、ぜひ聞いていただければなと思います。はい、ということで小松先生の2問目、
はい、
はい、第これは何回ですか、
419回ですね。
419回ですね、はい、失敗という成功体験 ぜひ聞いていただければなというところでございます。ではじゃあ私の2問目いきたいと思うんですけど、どっち先に出すかだよな。
かぶる可能性ありますからね。
ねえ。まあでも最後にこっちを出したいからこっちを行こうかな。じゃあこちら行きましょう。2問目でん。2023年6月1日配信第402回、最近 YouTube で何見てます？では、お互いに最近よく見ている YouTube を3つずつ紹介していますが、小松先生が紹介したのは動画始めてみました、テレビ朝日公式、
はいはいはいはい、
そして826アスカというものかな、はい、女の子、女性のピアノを弾く、エレクトーンを弾く、はいはい、YouTube、
はい、
と、もう一つは何でしょうか。
ね、
候補はご自身が挙げてますからね、
頭に浮かんではいるんですが、
はい、
まあそうですね、クイズノックではないと思うんですよね、割と見て、うん、寿司ラーメン陸でもないしな、多分僕がこの時に紹介したのはおそらく、はい、ね、週一更新で、ミニ四駆とかベイブレードのやつをやってるためにならないっていうやつを紹介した気がします。
ファイナルアンサー、
もうそれぐらいしか分からないので、はい、ファイナルアンサーね、はい、
正解はお見事でございます。ためにならないという、ミニ四駆とかベイブレードの、
はい、
改造なんかを紹介してる YouTube、
うん、
こちらをご紹介いただいておりましたね。はい、ちなみに私はスタジオ73という、 こうカメラ系の YouTube と、菊池亮太さんというピアノ、はい、あとは滝沢カレンさんね、芸能人の秘密基地という大喜利をひたすらやっているという、ね、はい、はい、
終わってからいくつか見ましたね、
はい、紹介しました。はい、なんかね、ちょいちょい言われるんですよ、あの、また YouTube の紹介会ないんですかって。
あまあ割と楽しいかもしれないですね。
そう、うん、なのでちょっとこういうの一回やりましたよっていうことで、ちょっと皆さんに振り返っていただきたいなっていうので、ちょっとこの回をクイズにしてみました。
まあ今となったらまたちょっと変わってきそうだけど、はい、まさか、
ね、ためにならないか、ありますよね。やっぱほら、去年の6月ということで、まあ、ほぼほぼ1年ぐらい、
まあまあそうです
ね、経ってますんでね、
はい、
ちょっと変わってきてますよね、
はい、
はい、ですのでまたちょっとウェブ会かなんかの時に YouTube、
そうですね、
最近 YouTube 何聞いてます、はい、見てますか、はい、
まあまあそうですね、1年ぐらい1回ぐらいでいいかもしれないですね、
うん、うん、いいかもしれないなと思っておりました。で、改めてでもこれ問題出すのに先生が紹介してくださったページ、まあ動画始めてみましたは割と私普段から見てるので、
うん、
はい、あのためにならないと826アスカですね、はい、改めてちょっとチラチラと見てたんですけど、やっぱ楽しいですね、
うん、
うん、なんかあの、そうですね、ためにならないのあの感じ音声メディアであるポッドキャストで伝えるのがなかなか難しいんですけど絵の感じとか、
うん、
まあそれこそね、あの、なんていうか合成音声と言いましょうか、
うん、
あれでね話す感じとかが、あのザ・ YouTube っていう感じがしてとてもいいですね。あの多分ミニ四駆とかそれこそあのベイブレードとかやってる方はとっても興味深くそれこそ見ていただけると思うんですけど、そもそも小松先生は割とやられるんですか、ミニ四駆とかベイブレードっていうか。
いや、そんなことはない。
じゃなくてやっぱりもうじゃあ、まあ、うん、その映像として楽しんでらっしゃるってことですね。
なんかのきっかけで見始めたら面白かったっていうだけではあるんですよね。やっぱりどっちかというとそのメカをね、なんか改造したりとかバカバカしい改造とかその実験をしてるわけですよ、ある意味。
はい、そうですね。
ここの設定でしたらぶっ飛んでぶっ壊れたみたいなね。
はい。
でそれをスーパースローで撮ってこういう問題をじゃあ対応するみたいなのをひたすら
やって
る。
いろいろね、そのミニ四駆とかでもコースにレギュレーションがあったりいろいろするんですよね。
うん。
そういうのにね、 そう
非常にこうバカバカしい感じのものだったりとか、こう割と映像がねテンプレ的な感じでこうすまんかったみたいな感じの、
はい、
もので、まあ、割となんて肩が力抜くぐらいな感じで見るのがまあちょうどいいなっていうところで、最近はね割とこうたまに気になるやつがあったら見るぐらいな感じではありますけど、当時はね結構毎週見てましたね。楽し
み、はいはいはいはいはい、うん、いやーぜひね皆さん第402回でございますのでちょっとご覧いただいてですね、はい、また何かの機会に最近はこういうの見てますっていうねちょっと配信ができればなと思っておりますので、うん、ぜひぜひ皆さん振り返ってみてくださいませ。
はい、
はい、ということで私の2問目でございました。小松先生大正解でございました、はい、
ありがとうございます。
はい、
はい、じゃあ3問目私の方から。はい、
はい、
これもねかぶりそうな予感はすごくしておりますが、はい、多分これかこれかっていうあと2つあるんですけど僕は玉は。
そっか、じゃあ僕が順番が先の方が良かったんだな。
そうですね。ちょっと思いました。はい。はい。はい、ではいきます。問題。
はい。
第437回。
お。
やる気の正体からの問題です。この回ではやる気の正体についてお話をしていますと。
はい、
で東京大学の、まあ、教授のですね池谷先生ですね、はいはい、やる気なんて存在しないと、
はい、
衝撃的なですね、
本当衝撃的ですよこれね。
ただそう言いつつ脳にスイッチ入れるちょっと面白い方法を教えてくれてますと、はい、で目を閉じてテニスボールでもリンゴでもみかんでもとにかくそれぐらいの大きさの球体をですね頭の上に抜けて、まあ、ゆっくり手を離して目を開けると、そうするとスムーズに行動を開始できるんです、
はい、
さてこれで行動が起こせる理由は次の4つのうちどれでしょうと、今回も4択でございます、
はい
はい、1番脳が外部からの刺激を感じ自然に覚醒状態に入るため。
ほう。
2番意識を集中することで強制的にシェアを狭められるため。
ほう。
3番脳が瞑想状態に入りリフレッシュされるため、
はい、
4番視覚刺激が脳に送られ、身体が活性化されるため。
どれもそれっぽいな。
はい、これはね AI にね答え候補を作ってもらいました。
なるほど。いや今問題これ作るの大変じゃなくないかなと思ったんですけど、そういうことか。
そう、それっぽい答え作ってって何回かリテイクして、であと自分でちょっと調整して。
素晴らしい。今っぽいぞそれ。でもね僕なんかねこれのような気がするんだよな。2番の、
はい、
意識を集中することで強制的に視野を狭められるためな気がします。
ファイナルアンサー、
うん、さっきは変えて間違ったって言っても変える前も間違ってたんだな。うん、でも2番でいきます。
はい、
はい、
では正解は、
はい、
2番意識を集中することで強制的に視野を狭められるため。正解です。
やったー、はい、この回は楽しかったですよね。
そうですね、我々のこう常識をちょっとねある意味こう変えるような感じの話ではあったので、でまあ結局これをやることで、あの人間普段結局その狩猟民族的なねところで言うと、はい、普段からいろんなところにやっぱ集中しないといけないと、逆に言うと集中できないように、
うん、
その集中しちゃうとね逆に危ないんですよね、
うん、
何かに集中すると何かに襲われる可能性があるからっていうところで、そういう意味だとその視覚の部分だったりとか、まあ、そういったところをちょっとこう抑えることで、
はい、
集中がしやすい状態が作れますよっていう、うん、まあ、そっちの一例をね挙げさせてくれて
ですね、
はい、
そう置かなくてもいいんですもんね。
そう、置かなくても最終的にイメージで全然大
事ですね。そう、本当にそうなんですよね。これはねこの行為自体、その目を閉じてテニスボールでもリンゴでもみかんでもそれくらいの大きさの球体を頭の上に乗っけて、あのゆっくり手を離して目を開ける、要は置かなくてもそれをイメージする、これも覚えてて時々やりますもん。
お、やる気を。
はい、だけどそれがなんでだったかは今問題出されるまで忘れてました。
そう、強制的にね視野を狭めるっていう。
うん、
そうだから割と若い人は、僕はそういう意味だと視野が狭いことが武器になるかもって話をねその時はしててるんですよね、
はい、
うん、視野が広いことで 逆に注力が散漫になりがちですっていう、
うん、
まあそういうことでこういったことをすると、まあそもそもやる気なんていうのはないんですよ。
ないからね、うん、ってことですね。
あくまでもその行動としての結果として、あの時やる気が出ていたなと。
行動を起こさせないといけないんですもんね、
う
ん、
そうですね。
そうそうそうそうそう、
結局で行動を起こして、行動のところに集中するための方法としては、まあ、こういった、強制的にね視野とかを狭めるっていうことで、スムーズに行動を起こせますよっていうね話でございました。
はい、いやー、ぜひこの回も皆さん聞いてみてください。
はい、割と最近といえば最近
なん
で、13回前
の、ね、でここまででやっぱり分かったことは、多分小松先生3問とも、
はい、
エデュケーション回、
エデュケーションでしたね。
そうなんですよね、
まあ、伝えたいと聞いてほしいのが先に来ちゃって、バランスも考えたんですけどね。
いやいやいや、いいと思います。 ありがとうございます。じゃあ私も最後被らなかったですよ。しかもあの、そんなん出すんかいっていう。いきます。
はい、
問題。
はい、
鳥山明先生の逝去に伴い、第444回にて我らが先週の鳥山明先生を行いましたが、
はいはいはいはい、はい、
この我らが青春のシリーズ一番最初の回のタイトル、まあ、テーマは、はい、何だったでしょうかというのが問題でございます。
全然覚えてないな。
ちなみにね、12回やってるんですよ。
12回やってるんだ。
12回やってる一番最初。
最初ですよね、
はい、
ね、今のところ候補の中では、はい、ね、漫画かゲームかどっちかなんですよ。
もうね、いいとこですよ、うん、というのが12回やってて、
はい、
ほぼほぼですね漫画かゲームなんですよ。
そういうことですね。
そこに、はい、ちょろちょろっとちょっと違うものが少し入ってるんですけど、軸はもう漫画かゲームなんですよ、はい、
そうですよね。そうで、最初に浮かんだのは我ら青春の週刊少年ジャンプなんですけど、これはねちょっとね後な気がするんですよね。で、今僕の中では多分ゲームだと思うんですけど、ゲーム2つ出てて、はい、アーケードゲームの話か、はい、ファミコンの話かどっちかなんですよ。そう、それがね、結構ね、なんか2回に続けて近い話はしてはいるんですよね。
先生、どっちを記憶が鮮明。
どっちが先だったっけな。
今言ってらっしゃることは合ってますよ。
合ってます。
合ってる。
あとはどっちかですよ。
そうですね。合ってますよ。
どっちだっけな。我らが青春のねえ、キャッチーなのファミコンなんだけど、なんか一番最初話したのはね、鍵の14面とかそのパックマンの話とかした気がするので、我らが青春のアーケードゲーム
ファイナルアンサーで、
はい、ファイナルアンサーで、はい、
じゃあ正解伝えますね。正解は我らが青春のアーケードゲームでございました。
正解正解、
素晴らしい。
あ、ファミコン3回目なんだ、
素晴らしい。2016年7月21日配信第44回我らが青春のアーケードゲームでございます。そこから61回我らが青春のゲーム機、
はいはいはい、
ゲーム機を1回話しております。そして3回目12月17日我らが青春のファミコンソフト、
はいはいはいはい、はい、
ございますね、はい、これね、しかもね、我らが青春のファミコンソフトね、多分年末2016年の多分最後の回、
中心地って書いてますけど、
あ、12月29日だ。
ああ、そうなんですね、
失礼しました。12月29日、
年末にやってるんだ、はい、珍しいですね、
はい、ということで、あの最近はあのね、その年を振り返るっていうのをやってるんですけど、
うん、
この時はねファミコンソフトで締めてるんですよ。
我 あらしいっちゃらしいけど、
はい、29日でしたね。はい、
よくスペース空けずにね。
そう
で61回62回 で、
はい、で4回が我らが青春の週刊少年ジャンプ、さっき小松先生おっしゃってた、これ第93回でございます。
はいはいはい、
そして今度2018年9月に157回我らが青春の秋葉原、これはアニバーサリー会
3周年かな、
はい、3周年の時に、はい、小坂井先生も含めまして、はいはい、3人で投稿しております。
まあ、唯一のゲスト会、
ゲスト会、唯一のゲスト会そして第6回目が2019年1月31日我らが青春の藤子不二雄先生、
はいはいはい、
ございまして、続けて第7回目が2019年同じく4月25日188回我らが青春の平成の名車、
うん、
車について話を
してます
。そして今度は年明けて2020年3月26日236回我らが青春の機動警察パトレーバーザムービーこれあれですよね、コメント書かれたやつでしょ。
そうですね、
書かれたやつって言うとあれですけど、アップルポッドキャストかなんかで、
アップルの方ね、はい、期待したのがちょっと違った
っ て書かれたね、うん、ちょっとぼかしたんですよね、いろいろね。
まあそうですね、細かくもうある程度知ってる前提で話しちゃった。
そう、そしたらもうちょっと話してほしかったっていう感じだったんですよね、はい、そして9回目が2020年同じく11月配信、268回我らが青春のテトリス、
うん、
はい、そして2021年4月290回我らが青春のパックマン、
うん、
はい、そして2022年12月1日我らが青春のガチャガチャ、
うん、
そして去年やってないんですよ。
珍しいです ね、
2023年やってない、
毎年やってたのに。そう、2023だけやってないですね。で
先日、はい、3月21日に我らが青春の鳥山明先生ということで、
あ、実に1年半以上
ぶりな感じだったんですね。だから間空いてたんですよね、我らが青春のシリーズ、うん、はい、ということでございました。ですので
懐かしい、
ほら、アニバーサリー会ならではでしょ、こんだけあるから聞いてねっていう、
まあうね、あ、はい、まあまあまあまあ、そうですねしかもね、古い話してるんで、昔の話でも別にさらに向こう昔の話だから、
ね、大丈夫なんですよ
今聞いても変じゃない
んですよ、ね、多分変じゃないと思います。でこう見ると本当小松先生の分析通りなんですけど、まあ、ゲームか漫画なんですよ基本。
うん、
ね、そこはあれなんでしょうね、多分共通して話せる話題がっていうところもあるんでしょうね。
まあそうでしょうね、おそらくね、うん、多分ね、音楽とかになるとだいぶちょっとこう違ってくるんだろうなって気がしますし ね、 ね、
するのかなと思いますが、ってなとこでございますよ。
はい、
はい、
なるほど。
小松先生が全問正解、あ違うか、1問目はちょっとあれでしたけど、はい、まあでも僕選択じゃないですからね選択問題じゃないところで3問中2問当たってるっていうのはすごくないですか素晴らしい。
まあまあまあまあまあまあまあ、問題がね、あの記憶にあった
と、いやいや、お見事でございました
、はい、
ってなところでございまして、はい、以上でございますけれども、いやー、450回ですよ、重ねてまいりましたね。
はい、
まあ次は丸9周年ということで9月に、
そうですね、
はい、丸9年を迎えますが、まあ、そうしますとね、本当にキリバンキリバンの500回とその次は10周年ということでございまして、何かね、ちょっとまだ小松先生とあの編集会議なんかでもつらつらとお話はしてるんですが、10周年はね、何かちょっとできればなと、まあ、思っておりまして、うん、なんか私たちでもそうやって言ってるとなんかやんないまんましちゃいそうなのでちょっとね1年ぐらい かけてなんか準備しましょうかみたいな話はちらっとはしてますんでね、
はい、
はい、もしちょっと何か皆さんにこうお話ができるところがあれば、はい、お話をしていきたいと思いますので、
はい、
引き続き KK ナイトポッドキャスト皆さんどうぞご愛聴くださいということで、
はい、
はい、アニバーサリー会の締めといたしましょうかね。
はい、はい、
KK ナイトは毎週木曜日に配信をいたしております。公式サイトアクセスをしていただきますとページ上で聞くこともできますが、はい、昨今は Spotify なども登録サービスもございますので登録をしていただきますと、まあ、気楽に聞きやすく聞いていただけるんじゃないかなというふうに思います。興味のある回から今日ご紹介をした回まで、はい、ながら聞きでも結構でございますので聞いていただけますと KK 大変喜びますということでございます。はい、 それでは以上といたしましょう。お届けをいたしましたのはクリアと、
はい、小松でした。
それでは次回451回の配信でお会いいたしましょう。皆さんさようなら。
さようなら。